マイクロソフトデベロップメント株式会社 Windows 開発統括部の及川でございます。私がチャンネル9で、業界のいろんな方々と対談させていただいておりますけれども、今回はソフトイーサー株式会社代表取締役会長昇大雄さんと一緒にお話しさせていただきたいと思います。で、今回はソフトイーサー株式会社の本社つくばにございます。そちらにお邪魔しての対談となります。で、まず最初に昇さんの略歴をご紹介させていただきます。ソフトイーサー株式会社代表取締役会長、筑波大学第三学群情報学類4年、平成15年度 IPA 水戸ソフトウェア創造事業水戸ユース部門において開発したソフトウェアソフトイーサー VPN をもとに起業したベンチャーソフトイーサ社で通信ソフトウェアなどの研究開発販売戦略などを担当していらっしゃいます。プロトコルスタックやカーネルドライバーなどの低レベルプログラムから GUI プログラムまで、大抵のプログラムを C 言語と OS の提供する基本的な API だけで自由自在にプログラミングすることが得意でいらっしゃいます。 DirectX8.0 の解説書を高校1年、 Win32API の解説書を高校2年の時に出版した。これまでに著書として5冊の単行本や数本の学術論文などがありますという形になります。では、昇さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で、まず、はい、私と昇さんの関わりというので、はい、思い出します。もう何年ぐらい前でしたっけ？
3年前ですね。
ですね。で、実は奇遇でして、Windows XP だったと思うんですけれど、はい、Windows のベータプログラムに、はい、で非常に、有意義な有効なフィードバックをたくさんいただいていたということ で、はい、で確か私の部下がご挨拶させていただいていろいろご意見を伺おうということで、はい、お会いさせていただいたのと同時に、はい、で確かその時もうすでに IPA の方でやられていて、はい、あるちょっと、質問があるんで誰か助けてくれないかって言われていたのが別ルートで私のところに回ってきて、
は
い、
あそうですね、
で初め同一人物だって私分かんなかったんですけれど、どっかでこう名前が一緒だっていうのを結びついて、はい、で確かその時一回お会いさせていただいて、
ね、調布にお伺いしたと思います。
そうですよね、はい、であれからもう3年、あの時まだ1年生、
あの頃はまだ会社もなくてソフトイーサーも作っている途中で影も形もなかったと思います、
なるほど。であの時もその大学1年生であれだけのこうプログラムを作られるっていうことすごいびっくりしたんですけれど、はい、そもそも昇さん そのコンピューターですとかソフトウェアプログラミングとの出会いっていうのはどういうところから始まってるんですか？
そうですね、小学校2年生の頃に、家にテレビゲームがなかったんでテレビゲームをやりたいんですけど、スーパーマリオブラザーズ3っていう素晴らしいゲームがあって友達の家に行けばできるんですけど、自宅であんまりできなくって、で同じようなゲームがないなら自分で作れるんじゃないかと思いまして、ちょうどたまたま家に NEC の PC8001 っていうすごい古いコンピューターがあったんですけども、カセットテープでプログラムをセーブしたりするような古いやつ、それでゲームプログラミングをちょっと作ってみたっていうのが最初にコンピューターに触れた始まりでした。
その時って、はい、その何か手本となるようなものとかってあったんですか？
全然なくてですね、それに NEC PC8001 ユーザーズマニュアルっていう薄い40ページのプログラミングのマニュアルがついてて、もうそれしかなかったです。であと偶然なんか雑誌も持ってて、NEC が出しているプログラミング雑誌っていうのが昔ありまして、ゲームを作るとかそういうようなことが書いてあったんですけど、それを参考にしてグラフィックを描いたりして、簡単なゲームと呼ばれるようなもんじゃないんですけども、そういうところでプログラミングの楽しみっていうのを知りました、ちょうどNBASIC っていう NEC 製のベーシックが入ってたんですけど、あれはマイクロソフトベーシックをカスタマイズしたもので、コピーライト1978マイクロソフトとかって出てくるのを昔からよくなんか記憶の中にまだ残ってるんですけど、あの頃に最初に触ったのがそのマイクロソフト製ベーシックだったっていうようなところだと思います。
なるほど。 NEC88 っていうと私も一番最初のマシンがそれ で、
80が最初でして、僕はでその後88を使ってフロッピーで、
なるほど、やるそうか、最初はカセットとか、
カセットです、
ですね。
でその後はもういきなり Windows に飛ぶんですけども、 Windows は最初ビジュアルベーシックをやってて、VB4 を使ってみてこれは素晴らしいって思いまして、その後ビジュアル C++ っていうのをちょっと買ってきて、そうするとビジュアルベーシックとビジュアル C++ って ほとんどビジュアルベーシックみたいな使い方ができて、でプログラミングが C 言語できるのかと思ったら全然違ってですね、本当にそのウィンドウとかも自分で作らないといけないって大変なもんだっていうふうなことを知ったんですけども、うん、C 言語の方がベーシックよりも使いやすいっていうことに気づきまして、
うん、
それからはほとんどベーシックは使わずにずっと C 言語とあと API を使ってプログラミングをしてました。
なるほど。
今でもそうですね。
その VB とか VC やられたのは大体、はい、
中学校1年の時です、ね、
あ
で2年の時に、それとあとバイオ 100% っていう日本で結構有名なオンラインゲームを作っている団体がありまして、はい、そこが WinGL っていうグラフィックライブラリを提供してたんですけど、それを使うとなんとダイレクトドローって使うのが難しいんですけども、はい、それを簡単に使うことができて簡単にゲームが組めるんですけども、
うん、
それを使うのに C 言語を必要としたんですよ、うん、ベーシックでは組めないんですよ。それで C 言語を勉強してゲームを作って、
うん、
で中学校2年の時に、あんまりどうでもいいようなシューティングゲームを作ってインターネットで配ったとかそういうような感じで楽しんでました。
そうか、中学2年の時にもインターネットがあったんですね。
ありました。
そうか、それって何年ぐらいの90、
98年です。
あ
とちょうどその頃、Windows NTの、4.0 が出た頃だったと思うんですけども、
はい
それを買ってきて、であと、IIS の2か何かがついてたんですよ、うん、それでウェブサーバーを立ててでいろいろ自宅で一応ケーブルテレビでインターネットに繋がってたんで、
はい、
IP アドレスは変わるんですけども一応サーバーが立てれたんで、それでサーバーを立てて外のプロバイダーがつないで遊んだりっていうそういうようなこともやってたんで、だいたい中学2年の頃に学んだことっていうのが今大変重要な役割を果たしているというふうに思います。
なるほど。でその頃からもう将来的にはコンピューターの方とか行ってみたいなっていうような気も持ってたんですか？
そうですね、小学校の頃は最初は電気エンジニアやろうと思っててですね、ハンダ付けとかよくやってて、小学校の頃はコンピューターあんまりやらなくて電子回路の組み立てとかそういうことばっかりやってたんですけど、中学に入ってからはどっちかというとそのデジタル的なコンピューターの方が面白そうだってことに気づきまして、それからもうずっとコンピューターばっかりやってます、う
ん、なるほど。でその後ちょっと飛ぶかもしれないんですけれど、
はい、
IPA のその水戸、プロジェクトでいいんでしたっけ？
水戸プロジェクト、
水戸プロジェクトですね。あれに、応募される形になるんですけれど、
はい、
そこのきっかけとかっていうのは、
はい、高校から大学に行くときに筑波大学に今おりますけども、入試が特殊な入試で入りまして、まずその時点でちょっと違うんですけど、普通は筆記試験なんですけど、私の場合はAC 入試っていう自己推薦入試がありまして、でその何をやるかというと、自分が高校の頃、中学高校の頃にやった面白いことを主張すれば入れるんですよ、うん、それでプログラミングをやりましただとか本を書きました、そういうことを主張して AC 入試で 入ったんですけど、その頃になんか面白い人が AC 入試で入るみたいなことが大学の先生たちの間で話題になってたらしくて、
うん、
入学した後すぐにちょうど水戸ソフトウェア創造事業水戸ユース部門っていうのが5月締め切りで応募が始まったから、ぜひ出してみてはどうかねっていうような 話をいただきまして、
そういう形で誘いがあったんですね、
は
い、
で なるほどって思いまして、そこで何を作ろうかって考えて、でソフトイーサーっていうアイデアを思いついて出したっていう、そういう感じです。
なるほど。でもそのソフトイーサーっていうのは、
はい、
その Windows のプログラムはもちろんですけれど、
はい、
そのネットワークの部分の知識ですとか、はい、あと回のドライバーの部分っていうのがかなり知識要求されると思うんですけれど、 そこら辺その企画段階で不安とかはなかったんですか？
そうですね、かなりありました。まずネットワークですけれども、TCPIP を扱うプログラムを書く必要があります。これは Windows ですと WinSock っていうようなライブラリを使うんですけど、これの使い方はちょうど中学校2年の時にチャットソフトを遊びで書いたりして、それで身につけたんで、まあ、大体のことは分かると思ったんですけど、ドライバーシステムのデバイスドライバーの部分を書かないといけないっていうところもあって、そっちは全く経験がありませんでしたので、いくつか有名な書籍を買ってきて、外国の人が書いて日本語訳したものなんですけども、それを買ってきて勉強したというところがあります。
なるほど。じゃあ実際やり始めてみたらそんなには問題はなかったんですか？
いや、かなりありました。特に当時は、あんまり VMware を使うとか VM を使うとかそういうような発想が思い浮かばなくて、リアルマシンでやってて、
うん、
でちょっとバグがあると普通の Windows アプリケーションだと、メモリアクセス違反だとかするとその アプリケーションのプログラムがクラッシュするだけなんですけども、うん、デバイスドライバーの場合 OS 全体がクラッシュして何回もコンピューターのリセットボタンを押して1日に10回とか20回とかリセットして、リセットした後クラッシュダンプファイルができるんですけども、それを WinDebug で見て、でそれをローカルのシンボルと付き合わせてどこで押してるかとかっていうのを見るってすごい苦労したのが1ヶ月ぐらい続いたと思います。
なるほど。でもデバイスドライバーの開発ってその時初めてやられたんで、カーネルデバッカーだとかメモリダンプでトレースを追っていくっていうのもその時初めてやられたんですよね。初めてです。すごいですね。
MSDN の DBK をかなり読みまして、
なるほど、
ただ英語版しかないので結構読むのに時間がかかったんですけど、うん、DDK がなければおそらくソフトウェアさんも作れなかったというふうには思います。
なるほど、わかりました。で実際にその IPA の方の水戸、はい、プロジェクト終わって、はい、まあ、終わる前でしたっけ、ソフトウェア公開されたじゃないですか、はい、であれがすごい反響を呼びましたよね。反響がありました。あれ良くも悪くもいろいろ反響があったと思うんですけど、はい、あれはもう予想通りっていう感じ
でした。予想外ではありましたけど、最初は、個人的に便利なソフトを作ろう程度のことしか思っていなかったのが、はい、多くの人が使えるようなソフトになったということを初めて実感しました。
なるほど。であの時そのバッシングっていうと失礼ですけれど、そのやっぱりそのシステム管理者、はい、企業の管理者の方、特にセキュリティに対する意識の高い方っていうのは、はい、ファイアウォールを超えてこういうことをされては困るっていうところで、はい、すごいこう、何でしょう、こう非難じゃないですけれど、はい、そういったネガティブな意見もあったと思うんですけど、 あれを受けた時はどういうふうに思われました？
当然の意見だというふうに思いました。便利なソフトウェアですし、うん、どんなところでも通信ができるので、逆にどんなところでも通信されたくないような制限を加えたい場合は、うん、とてもその厄介なことになる可能性があるソフトだっていうのは最初から分かっていましたけれども、うん、そこまで多くのところで、このソフトはセキュリティ上危険だというふうに言われるということまでは想定できなかったと思います、うん、でも、これはどんなソフトでも大抵そうなんですけど、便利なソフトほどその逆に副作用というのがありまして、結局そこは使うユーザーさんのユーザーさんが使い方によって結果が変わってくるんですけども、うん、最近ではなんかそういうのはあんまり無視して、うん、そのソフトウェアがあるから問題だっていうような、評論がよくされてるっていう部分があって、これはソフトウェアの健全な発展の面から見るとあんまりいいことじゃないんじゃないかなというふうに思っています。
なるほど。
でも結局その頃は無料で配っていたっていう点もあって批判が多かったんですけども、最近ではソフトイーサーの新しいバージョンは、基本的には無料で巻くというのはなくなって、法人版と個人版両方とも有料のソフトウェア製品になりまして、うん、以前のような批判はもう全くなくなったという感じがあります、ね、うん、
なるほど。あの時確か一旦経産省でしたっけ、はい、の依頼で、はい、こう配布をやめたのがありましたよね。
ありました。
あれもやっぱり警察庁の同じようなところで何かきちんと対策を考えなさいっていうようなことが言われたんですか？
そうです。経済産業省から言われたのが2003年の12月、24日でして、それから2日間配布をちょっと停止してウェブに、より詳しい注意書きとかを書いて、うん、ダウンロードするときはそれに同意しないといけないとか、そういう技術的には全然どうでもいいことなんですけど、そういう配慮を一応した上で2日後に再開をしました、
うんうん。なるほど。とすると今先ほどおっしゃったみたいに同じようなことをやれる製品ソフトウェアであったとしても、はい、それがそのオープンで誰もが入手できるものかということと、はい、あとはきちっとした製品として販売されるものかっていうもので、
はい、
その社会に与える影響だとか、はい、あと企業の管理者に与えるその心理的な面の違いっていうのがあるっていうふうに考えられるんですね。極めて
大きいと思います。
なるほど。
法人が作成したものか個人が作成したものかでまず大きく違いますよね、うん。であと入手するのにコストがかかるか、それとも誰でも気軽にダウンロードできてしまうかっていうところでも大きな違いがあると思います。
なるほど。
両方とも技術的には全く違いはないんですけども、その心理的な面でいくつかの違いがあるっていうことが分かっています。
じゃあちょっとこれ話飛ぶんですけれど、はい、今そのピアトゥーピア、はい、P2P のソフトって言われているものが、はい、学術的にはいろいろ面白いと、研究の課題としても面白いと、
はい、
で今後もその活用は考えられるだろうと言われつつ、はい、多くのものが結局はその、不正なファイル交換に使われているということで、非常にその懸念を持たれている、まあ、 バッシングみたいなのを受けるようなところもあるというのも、はい、今の登さんの話からするときちっとした法人がきちっとした形で製品を出すならばもしかしたらそれは解決できるんじゃないかというような考え方も持たれてますか。
そうです、あのウィニーなどの問題点はいくつか混ざっていてぐちゃぐちゃになってしまってるんですけど、一つ目がその使い方を誤ると、うん、はい、不正なアップロードに使われてしまうという可能性があるという点で、うん、これは例えば他の海外ですと海外で有名な P2P ソフトとかで昔無料で配ってたものが現在は有料の音楽配信サービスになって成功しているという例がありますので、
うん、
まずその法人にな個人から法人になってちゃんと会社として有料サービスとして提供責任を持って提供するということになると、ある程度社会的な理解が得られるという点があると思います、
うん、
もう一つその P2P アプリケーション特に、ウィニーなどの問題として、結構大きいのが実際にはファイルをアップロードしたりダウンロードしたりするのに必要なネットワークトラフィックだけじゃなくてその約10倍ぐらいの無駄なトラフィックを生成してしまうプログラム構造になってしまっているという点で、うん、通信に関わる会社さんから大きな批判を受けている部分があります。あるいは単純に技術的な問題でして、まあ、ウィニーの構造上、まあ、キャッシュがどんどん複製されていくのにトラフィックが使われるっていうのは仕方がないと思うんですけども、うん、そういう部分がもっと本来必要なトラフィックだけ限定されてかつ P2P が提供する冗長的な機能も利用できるようになるようにもっと技術的に進歩すればその部分の無駄なトラフィックがなくなって、
うん、
最近出ているようなそのウィニーのトラフィック問題っていうのものは少なくなるというふうにも考えています。
確かにそうですね。
その2つの問題が多分あってそれを1つに一緒に結びつけて話をするので結構ややこしくなっているという意見があると思います。
確かにそれは非常に同意できるところが多いですね。一つはその使われ方の問題と、
はい、
もう一つはネットワークの使い方っていう問題ですね、はい、でそこにネットワーク待機があるからジャブジャブ使っていいのかっていうところは、やはりその道理的に許されないところがあると。
あと
そこは確かにあります
、ね、最近では情報流出の問題というのも出てきています、うん、これ明らかに使う側の問題になるところが大きいと思うんですけども、ほとんどの PC ユーザーが初心者であることを考えると、まあ、使い側が悪いとだけ言っているわけにもいかなくて実際には何らかの対策をしないといけないということは十分理解できると思います、
ね、そこちょっとまた少し離れてしまうんですけれど、はい、最近私個人的にも考えていますし、はい、あとその身近な友人だとか知り合いとも話してるんですけれど、コンピューターを使う人のユーザーに与える自由度とあとは管理者から見た場合その統制をかけたいっていうところってこう相反する相反するところがあるじゃないですか。ここの落としどころってどこになると思いますか。
そうですね、その基本的に企業として最も好ましいのは各ユーザーさんの生産性が一番上がるところでありまして、で必ずしもそのネットワークを統制することによって利用方法を制限することによって生産性が上がるかというと実はそうではなくて、
うん、
逆に自由なネットワークであるほど生産性が上がるんじゃないかというふうに私は考えてるんですけども、はい、逆にリスクが大きくなりすぎてですね、
うん、
その情報漏洩をしてしまうとか、
そうですね、
そういうような問題が起きやすくなりますので、その交差点っていうのが分かればそこでもって、ネットワークの制限をするっていうようなことが妥当だと思うんですけども、
それは企業ごとにやっぱりセキュリティポリシーなりっていうところ で、
そうですね、
そのどこにその生産性と、はい、あとはリスクヘッジをするかっていうところのポイントを考えていくしかないっていう感じですかね。
ただ多くの企業のネットワークをお使いになっている方とかあとネットワーク管理者の方とかのお話を聞きますと、どうもその交差点よりもさらに厳しい方向で今制限しているところが多い、うん、
非常に保守的な方向に流れる傾向がありますね。
特に日本企業はそういう傾向が多くて、
うん、
でそういうような企業が私も例えば経営者だその企業の経営者だと同じような考えで制限しようかなとは思うんですけども、それによってユーザーの生産性が下がってしまうんであれば何か別の方法を見つけて、
うん、
あるソフトを買ってあるソリューションを導入してみるとかで解決可能であれば、そういうような新しいネットワークセキュリティソリューションと組み合わせてより自由度を高くしてかつ危なそうなところは制限をかけるというそういうようなことをすべきじゃないかなというふうに思ってます。いろいろありますよね。 VPN もその一つですし、
そうですね、
アンチウイルスソフトもその一つですし、
うん、
IDS とかもそうですけども、 ただ問題はどれも導入に費用がかかるので、
うん、
費用をかけて導入するぐらいだったらもう最初から
やれないように
してしまう。安物のルーターでもいいから制限だけたくさんかけとこうっていう、簡単な解決策に落着して、帰着してしまうところがあって、それはあんまり良くないんじゃないかと思うんです
けど。そうですね。この辺りって実は非常に面白いと思うんですよね。もともとそのインターネットですか TCPIP が始まった時っていうのが、
はい、
そのオールデナイでいくかオールアローでいくかっていうアラウでいくかっていう、要はポートの話でいった場合、全部を開けていくところでいくか全部を閉じるかって話で、もともとは開けているところで、
はい、
まあ、あの時は生産性っていうよりも技術進行、その、
はい、
そのイノベーションっていうところに貢献したところがあると思うんですけれど、
はい、
今はむしろ逆で、
はい、
とりあえず全部閉めて必要なところ開けましょうと、
そうですね、
これやむを得ないだなと思いつつも、やはり私そのコンピューターの技術者としてはそうしてしまうとこう面白みがないし、ユーザーの人のやっぱ生産性っていうところも下げてしまうと思うんですよね。
そうですね。昔は確かにどこも制限しているネットワークなんかなかったと思いますけども、今はポート80と443しか開けてないとか、そういうことになりますよね。ちなみにマイクロソフトの社内ってどういう感じなんですか？
これは実はですね、このビデオが流れるときは終わってるかもしれないんですけれど、
はい、
あのテックエイドで私ゲストパネリストで呼ばれるんですけど、あの BOF、 BOF がありまして、そこでそのコンピューターの、に対する内部統制みたいな話がされて、そこでも多分話すと思うんですけれど、
はい、
あのマイクロソフトっていうのは面白くて、 あまり各 PC に対するその、統制というのはないんですね、
はい、
もちろんいろんなログが取られてるか何見られてるかわからないところあるんですけれども、ただアプリケーション自分でインストできないとかっていうことは全くなくて、何でもインストできると。その代わりにネットワークの部分っていうのは非常に厳しくなってます、
はい、
で IPSEC は全部社内に張り巡らされていて、
はい、
で勝手に持ち込んできたマシンでドメインに入ってないマシンっていうのはアクセスできるサーバーっていうのはせいぜいプロキシだけだとか DHCP だけだとか、
ウェブが見れるぐらいしかできない。
そうなんですよ。ウェブも外のウェブしか見れないですね。社内のウェブにアクセスするためには適切な権限が必要になると。
アクティブディレクトリーで ドメインに入った後はセキュリティポリシーで IPSEC ポリシーを落としてきて初めて社内欄に入れる。
そうです。
でそれはいい。
でその時にそのアクティブディレクトリーのところの OU だとか、はい、オーガニゼーションユニットによってその人がどういう役割を演じられるかと、どういうロールを持つかということが決まっているので、アクセスできるその先も決まるわけですね。
極めて Windows ネットワークを使ったに一番理想的な形ですよね。あんまり、それを導入できる技術力がある会社っていうのは少ないと思います、ね、
それとあとはそこまでマイクロソフトに魂預けてくれて Windows にコミットしてくれている会社がまだいらっしゃらないし、まあ、普通やはり一般企業でいうと、
はい、
そのヘテロジニアスな Windows もあるけれども Mac もあるし他のサーバーもあるしっていうところだと、なかなかそこまで一つの IPSEC っていうプロトコル標準化されたものだったとしても、全部が全部同じその IPSEC を喋ってくれないじゃないですか。そういう問題はあるんですけど、マイクロソフトですからさすがに全部 Windows って考えて大丈夫なので、まあ
リモートアクセスとかもできるようになって
ます。できます。リモートアクセスの場合がその一種のクアランタイン隔離ネットワーク検疫ネットワークの状態になっていて、はい、アクセスするときにアンチウイルスのパターンファイルの、はい、タイムスタンプを見たりだとか、あとはそのセキュリティパッチの更新状態を見たりだとか、あとスマートカードですね。スマートカードからじゃないと入れないということで、
じゃあ一番
二要素認証を行われ
てたりと、お手本みたいなネットワークになって
る。そうですね。マイクロソフトの場合ソフトイーサーさんもそうかもしれないんですけれど、はい、自分たちの作ったものは自分たちでまず使ってみると
、ドッグフードを食べるってやつですよね、昔からそうなんですよね、NT とか Windows とか MS ですとかもそうです、
ね、その通りです。で全部自分たちで使ってみて、問題なくなった時点でそれをお客様に進めていくと。
ソフトイーサーも最初ソフトイーサーを開発するのをソフトイーサーの上でやってました。ビジュアルソースセーフのサーバーが立ってて、
素晴らしい。
ソースコードをコミットするときにも VPN を流れてるんですよね。で大学にもできて家でもできて、どこでも授業中でもどこでもソースコードをソースとイーサーで VPN につないでコミットするとかっていうのはでき
る。授業中にコミットしていいかどうか分からないですけれど、なるほど。それはマイクロソフトで私たちのセルフホストってやつなんですね。セルフホストっていうのはもともとデブ・カトラーだとかが最初に NT3.1 作った時だったんですけど、はい、初めその別の OS だったんですね。その OS2 の次のバージョンみたいなやつのところでクロスコンパイルしてたのかな、確かしてたと思うんですけれど、はい、その後ちゃんと X86 版のインテルの上で、はい、NT の初期のバージョンが出て
書いてましたね。
自分で自分をビルドできるようにしたんですよね。
戦うプログラマーっていう方によく載ってます。では最初は OS2 の上でビルドしてたんです。
OS2 かちょっと何か忘れたんです。確か
DOS とか
DOS じゃないですね。
ユニックスでもない。
ユニックスでもないです。その前のバージョンでや
っていて、フロッピーに最初入る容量だってだんだん入らなくてあって、ハードディスクに入れてハードディスクドライバーを書いたらカトラーがディスクドライバーを書いたらうまく動かないとか言って、 って誰かが配線を間違えてて怒鳴られたとか、ね、そういう話が書いて
ある、
ね、
カトラはいろいろ伝説がある人でまだ元気ですよ、
ね、そういう感じのことをやるといいソフトができるっていうの
は、そうですね、
だいたいそんな感じですよね。
あのやっぱりあのソフトウェアの開発って自分がそのソフトを心底愛せて、はい、日々使える状況にならないと外にお客さんに自信持って進められないじゃないですか、ですからやっぱり我々も今、まあ、XP もまだ当然あのダウンレベルと我々呼んでるんですけれども、はい、機械の互換性を確認するために社内にたくさんあって、
はい、
あのやってますけれども、もうほとんどのメインマシンっていうのはビスタ、Windows ビスタにして、でその上で大変ですよ、生産性は落ちるんですよ、やっぱり、ね、あ自らそのバグを出していって直していくことによって初めてお客さんに自信持って出せるようになりますからね。多分そこら辺は一緒だと思いますね。
そうですね、毎日使ってないとダメ。
そうなんですよ、
まあ、マイクロソフトさんの場合はそういう基本的なソフトが多いからいいんですけども、あんまりそういうソフトじゃないソフトを開発する場合って毎日使うわけにはいかないのがあると思うので大変ですよね。
確かにそうですね、
素晴らしいです、
ね、おっしゃる通りです。
ソフトインサーもそういうようなみんなが使えるような低レベルなソフトをもっと充実させていこうというふうに思っています。
わかりました。でちょっとごめんなさい、だいぶ話脱線しちゃったんで、はい、ぐいっと思いっきり戻しますけれど、はい、で IPA の話があってミートプロジェクトの話があって、で会社設立に至ったじゃないですか、
は
い、
2004年の4月です。
ですよね。それは最初から会社って考えていらっしゃったんですか。
会社は最初はあんまり考えてなくてですね、ただ2003年の9月ぐらいに、筑波大学の情報学類っていうあの学部みたいなところがありまして、そこで面白い学生が集まって話をするコンピューターがたくさんある部屋みたいなのがあるんですけど、ワード部屋っていう結構筑波大出身の人にワード部屋って言ったらあそこのかみたいな、
なんでワード部屋っていうんですか。
あ、ビットっていう雑誌があってですね、 あとバイトっていう雑誌もあったらしいんですけど、コンピューター雑誌で、ビットとバイトだから次はワードみたいな。
ビットは共立出版ですね。
あ
でバイトは多分日本の場合日経バイトですね。
あそれでその真ん中のワードにしようかっていう、真ん中で2
マイクロソフトワードは関係ないですね。
全然関係ない。そのマイクロソフトワードができる前からあったら
しい。なるほど。
情報学類ができたのが約25年前だと思うんですけど、その頃からあったそうでして、で伝統的な結構伝統的な人がそこから出ていったりしてるんですけど、あんまり大学以外では有名ではない。そのワード部屋で学生が集まって、いつも面白いあのドットネットと Java どっちがいいかとかそういう話する
んです
けども、
いいです、ね、
そのうち我々は学生だから最近なんか学生ベンチャーっていうのが流行ってるらしいぞっていう話になって、じゃあ会社を作ろうってことになりまして、目的が特にな何もなくて、最初はこの一応目的はありまして、大学とか研究機関が結構あのソフトウェアを発注するんですよ、こういうソフトを作ってほしいみたいな。
なるほど。
で個人だと受注できないので、法人を作るべきだっていう話になりまして、それで何人かで会社を作るのって難しいんじゃないかとか言って調べるとそんなに難しくなかったから、じゃあ筑波 AC 株式会社だっていうことにしてですね、あのその先ほどの AC 入試っていうので合格した人が集まってるんで。
なるほど。
筑波 AC
株式会社変わり者が多いんですか。
そうで変わった人でみんな立ち上げようとしたんですけども、結局なんか9月ぐらいは面倒だって全然やる気がなくてですね、会社立てるのって大変なんですよ、今やれてたら簡単ですけど、当時は何も知らなかったんで法務局に交渉人役場に行っていろいろ書類を書いてってやらないといけない、すごいお金もかかります、30万円ぐらいかかりますよね。それで特に目的がないだったらやらなくてもいいじゃないかってことになってやらなくて、その後ソフトインサーを僕が個人であの配ったら非常に良い反響があったので、それでじゃあこれちょうどいいんじゃないかって言ってみんなで集まってソフトインサー株式会社にしようってことで、情報学類の学生4人でソフトインサー株式会社っていう会社を立ち上げました。
なるほど、分かりました。でその後製品もソフトインサー CA でしたっけ。
そうです。
でその後今パケティックスシリーズって形ですね、
VPN という名前になってます。
分かりました。ちょっとじゃあ短めにパケティックス VPN っていうのがどういうソフトでどんな製品群があるかっていうのを紹介してもらえますか。
は
い、
そうですね。まずソフトインサー株式会社が出しているパケティックスというブランドは、これは、VPN だけじゃなくて将来いろんなネットワークソフト、ネットワークアプリケーションをこのパケティックスというブランドの中に組み込んでいこうという考え方のものであります。でパケティックスというのはそもそもパケットとIX っていうインターネットエクスチェンジっていう 言葉が合わさってできたもので、あとダイレクト X みたいに最後が X だとかっこいいとか、そういう考えをいろいろ合わせてちょうど パキティックスっていう名前にしようということでして、これは何を意味するかというと、その、通信単位でネットワーク通信で最も小さい単位であるパケットをどんどん処理できるソフトっていうような意味合いを込めております。この中で VPN っていうソフトがあります。でパケティックス VPN っていう名前にしているんですけども、これは以前ソフトイーサー VPN って呼ばれていたものが、まあ、名前が変わっただけなんですけども、新しいバージョンのバージョン 2.0 っていうのが、昨年末にできまして、いろいろ良い機能がついていますけど、基本的に簡単に説明しますと、TCP/IP が使えるインターネットとか社内 LAN とかどんなところでもいいんですけど、そういうネットワーク環境上で確実に、レイヤー2のレベルで仮想化された VPN を作ることができるソフトです、
うん、
VPN っていうのは IPSec とか PPTP っていうものがこれまで一般的だったんですけど、いずれもレイヤー3の IP レベルのところでもってカプセル化をするっていうような特徴がありまして、ソフトイーサーまたはパケティックスはもう一個下のレイヤーのレイヤー2っていうイーサネットのレイヤーがあるんですけど、そこをカプセル化するので、より IP 以外の通信も通せるとか、自由度の高い VPN を組むことができるっていうような特徴を持っております、うん、もう一つの特徴はソフトウェアので実装されていまして、使うのにあたって Windows とかあと他の Linux 系の OS とか、そういうパソコン上で動く OS が入ったコンピューターがあれば、その上にソフトウェアとしてパキティックスをインストールしてやりますと、そのコンピューターを VPN のサーバーにもクライアントにもすることができますので、これまでのように VPN のハードウェアを購入してくるっていう必要がなくなって、気軽に確実にネットワークを組むっていうことができるようになっています。といっても、昔は個人ユーザーの方が利用者として多かったんですけども、製品化してからはほとんどのユーザーさんが法人ユーザー、つまり企業内で VPN を貼るのにお使いいただいているという、そういうようなユーザーさんが多数になってきています。技術的にはあんまり見えないところ、つまりプログラムのソースコードの中が非常にしっかりしているソフトでして、内部構造がレイヤーごとにきれいに、レイヤーに分かれていて、でそれぞれのレイヤーに移植性がありまして、 WindowsNTK2000XP でも動きまして、Windows98 とか古い OS でも移植して動きますし、Windows98 でも全く問題なく動きます、
うん、
あと Linux とか BSD とか Solaris とか MacOS10 でも同じように動きます。すべ、うん、てもともと単一のソースコードから、移植したものですので、全く問題なくどの OS でも動くし、あとパソコンだけじゃなくて、これぐらいの大きさの
アプライアンス、
あの Linux とかが入ったボードがあるんですけども、
はい、
そういうのに入れても動きますし、どんな CPU どんな OS で動かしても通信プロトコルは互換性がありますので、必ずつながるというような
特徴があります。じゃあ高い移植性とあと総合運用性、まあ、自分 の、はい、あのプロトコルなので、どの、OS 上でも動くというところが特徴なんですね。
非常にそれが大きな特徴だと思います。
わかりました。
これまでそういうソフトは日本か海外含めてほとんどその要求を満たしたものはなかったんで、おそらくパシフィックスがそれらの良い特徴を満たした最初のソフトになったというふうに考えております。
なるほど。あと ASP のサービスもやられていらっしゃるんですね。
はい、ですね、 ASP っていうのは、VPN の通信を提供するサーバーとかを自社で持たずに、どこかのサービスプロバイダーさんのデータセンター側でホストしてもらって、それをレンタルして利用するっていうことなんですけども、うん、パキティックス VPN を使ったそのレンタルサービスっていうようなものが始まりまして、まず一つ目は、ネットワークベンダーのプラネックスコミュニケーションズさんというところからこの ASP サービスが最初に出ました。これが8月なんですけども、今後もその VPN サーバーのソフトとして配るだけじゃなくて、そのサービスプロバイダー向けの、
うん、
サービスを提供するための VPN のエンジンとして、この ASP サービスを、用の VPN サーバーソフトを提供するっていう、そういうようなことをやりたいというふうに考えています。
なるほど。例えば私が通信事業者、
はい、
もしくはそのプロバイダー系の方の人間で、
はい、
ホスティングをやりたいと、
はい、
で ASP やりたいとなった場合、お客さん向けにいろいろこうメニューを変えたりとかしたいじゃないですか。そういう時ってどうすればいいんですか。
は
い、
そうですね、お客さんから見ると ウェブ経由でとても簡単にボタンクリックして、ちょっと必要項目だけ入れると仮想ハブができるとかユーザーが作れるとかってやりたいと思うんですけど、そういう時って一番簡単なのですと、現在ソフトリサーチャーで開発が進んでほぼ出来上がった VPN サーバー SDK for .NET 2.0 というものがあります、うん、これはマイクロソフト .NET のバージョン 2.0 に統合されたライブラリーでして、このライブラリーを使いますと、そのライブラリーの中の API を呼ぶと、同じコンピューターでもいいんですけど、別のコンピューターでもいいんですけど、そのサーバー上で動いているVPN サーバーのプロセスに RPC リモートプロシージャーコールで、指令を送って、その VPN サーバーの管理を行うことができるという特徴があるソフトでして、
なるほど、ということは私が例えば ASP.NET で書いてあげれば、裏で実際にそのパケティックスの方のこの管理図みたいな、
そうですね、
同等のことができると、
普段ユーザーさんが管理ソフトで GUI で手動で設定しないといけない部分を、ASP.NET などからその .NET ライブラリを呼び出して自動で処理をするってことができるようになりますので、最も ASP.NET を使うっていうのがスマートな手段だというふうに思います。
なるほど、それはいつぐらいに公開されるんですか？
8月末だと思いますので、
じゃあこのビデオが出る頃にはもう出てるかもしれないですね。わかりました。あともう一つパケティックスで、はい、オフィス入るときにパンフレットが入っ、はい、見えたんですけれど、
パンフレット
これこれパフォーマンスが非常に高いということを謳われていると思うんですけど、はい、スループット測定実験結果資料って書かれてるんですけれど、はい、ね、私とかから最初そのソフトイーサーの話聞いたときに、面白いアイデアだけれども、はい、多分もうみんな考えているんじゃないかと、
はい、
で実際あの時点でも実験ベースでは似たようなことをやられてるのあったじゃないですか、
はい、
ただそのすごいなと思ったのが、あれがその実用レベルで使いやすさと、あとそのパフォーマンスです、スループット上げれるところはすごいなというふうに思ったんですけれど、はい、 そこら辺どういうところに他の同様 そのソフトウェアと比べて、はい、競合力がある、もしくは工夫を凝らしているところなんですか？はい、
そうですね、まずスループットパフォーマンスがたくさん出るっていう点なんですけども、これはパケティックス VPN を開発するにあたってはまずターゲットとして Windows プラットフォームを選びまして、その上でいかに通信速度を上げるかっていうのに力を注いできました。で Windows でマルチスレッドのアプリケーションとかネットワーク通信を行うアプリケーションを書く場合って、かなりその内部の仕組みとか、どこにボトルネックがあるかとか、どこでメモリコピーが何回発生しているのかとか、そういうようなことを知っておかないと非常に通信速度が遅いプログラムを書いてしまうことがあるんです。特に一番 Windows で難しい非同期通信を行うっていうことがあるんですけど、これはすごく努力して書くと非常に高速なプログラムを書けるんですけども、一般にその本屋さんとかで売っているようなネットワークプログラミングの本を読んだ程度ではそれほど早いプログラムができないんですよ、
うん、
でそこを知ってるか知ってないかで大きな差が開きまして、
なるほど、
それでパケティックスの場合ですと、例えば、10ギガビットイーサネットがついてるとても速いマシンだと3ギガ BPS 出るけれども、
うん、
他の似たような、オープンソースの VPN ソフトなどだと100メガとか200メガしか出ないという、それぐらいの差が開いていると思います、うん、で使い勝手としては、使い勝手も他の VPN ソフトと比べると大きく進歩していると思うんですけども、まず、ユニックス系のソフトって結構設定ファイルに設定情報を書いて、テキストエディターで書いて運用す、その後プロセスを起動して運用するっていうやり方が伝統的だったと思うんですけども、私昔から Windows の特に Windows NT 上のサービスプログラムをたくさん触ってたんで、
うん、
そういうのよりももっとサービス起動中にRPC みたいな感じで操作を管理操作を行って、
うん、
プログラムの動作は全然リブートせずに継続して一度もプログラムが停止することなく、かつ設定をリモートコンピューターから自由に操作できるっていうようなことが昔から入れたくて、例えばIIS とかって全然そうですよね、はい、RPC でつないで設定ができるっていうことで、設定内容を変えるときもリブートは必要ないですし、別のマシンからでも設定できますけど、そういうと全く同じものを作ろうと考えていまして、まあ、結果的にその、サーバー管理ソフトから、サーバー本体のプロセスを止めることがない管理ができるようになったっていうところが一番大きいんじゃないかと思います、うん、結構 Windows でも昔は Windows NT とかで IP アドレスを変更するとコンピューターを再起動しない事例とかってあったと思うんですけど、2000以降でほとんどなくなりましたよね。
そうですね、カーネルドライバーのところのリロードっていうのがダイナミックに全部できるようになりましたん で、
そういうのだとを見て非常に感心しまして、同じようなことをやるには構造上こういうようなところに気をつけないといけないとか、そういうようなことを考えまして、パキティックス VP のを作るときももう絶対リロードする必要がない、
うん、
動作を止めることがない管理っていうのができるようになりました、うん、あとは結構いろんなソフトって実際運用してくるとなるとコマンドラインで非常に難しいコマンドを入れないといけないとか、使いにくいウェブインターフェースを経由して使わないといけないとかっていうハードウェアとかソフトウェア製品があるんですけども、パキティクス VP の場合もともとコンピューター上で使われるソフトを意識しましたので、基本的には Windows の使い慣れた GUI 上で動くアプリケーションで管理をすることができるようになってます、う
ん、できるだけ Windows の見慣れたそのフレンドリーな UI に合わせるようになってます
。でユーザーインターフェースも Windows でユーザーインターフェースを作る時のルールみたいなのが本になって出ると思うんですけど、は
い
はい、そういうものを参考に
スタイルガイドみたいなやつですね。
マイクロソフトのソフトと非常に似たような感じの、ボタンの配置とかメッセージの出し方とかっていうのを真似しています。
わかりました。
もう一つ優れたところはそれがその、管理をするユーザーが管理者が使う端末は Windows でも管理されるプロセスサーバープロセスとかサーバー本体自体は Windows じゃなくて Linux でも、Solaris でも何でもいい、そのどのバージョンに対しても Windows の管理画面からつなげるというところも特徴的で、
そこは何でやってるの？ RPC でやってるんですか？
TCP の上に SSL を乗せてその上に RPC を乗せています。
なるほど。RPC のその方言というところで悩まれなかったですか？
RPC 自体は、RPC っていうのは抽象的な用語で実際には3RPC とかいろいろありますけれども、はい、
大きく分けて2つありますよね。
今回はその 3RPC によく似た仕組みだけれどもプロトコル自体は独自にやっているのがあります。具体的には関数名があって、
はい、
次に、マーシャライズというか、シリアライズされた、引数がいくつかついて、それが引数が1つの場合もありますし配列になることもできます。
なるほど。
型としてはイント型、イント64型、ユニコード文字列型とかいくつかのブル型とかがありまして、で最後にそれを呼び出すと向こうでそれがメモリ上に展開されて実行されて、
うんうん、
その結果が引き戻り値として戻ってきてそれをまたこっち展開するっていうような、まあ、普通の RPC と同じだと思うんですけども。
ということは RPC の そのハイレベルな、仕組みというものは同じなんだけれども、実際は例えばマイクロソフトの RPC だとか3の RPC とかそのまま使ってるんではなくて、その部分も全部自分のところに取り込んでやられ
てるんですね。かなり真似をしましたけれどもプログラム自体は独自にやってます。
なるほど、わかりました。で今おっしゃったみたいに Windows のいいところをいろいろ採用していただいてるっていうのは嬉しいんですけれども、一方で先ほどおっしゃったみたいにパケティックス VPN っていうのはそのヘテロジニアスないろいろなその OS 上で動くというのが特徴で、ソースコードも一本化されてるって話をされたじゃないですか。そこの Windows のいいところをできるだけ採用するっていうところは逆を言うと Windows の OS に依存する形になると思うんですけれど、それとその独立性を高めてソースコードをこうできるだけ共有するっていうところはどうやって共同させてるんですか？
難しいところです。まずソースコード自体は数え方にもよりますけど20から30万行ぐらいありまして、非常に巨大なものになってきていまして、 OS ごとに依存する部分があるんですけど、
うん、
基本的な開発方針としては Windows というか Win32 API とあと Windows のカーネルで動くものをまず作るんですよ、
はい、
でそれから各 OS 用に移植するときにラッパーを書いてやって、
なるほど、
でまあ、Windows が Windows にしか提供されない機能というのが一部あるんですけど、その部分はうまくエミュレーションするコードを埋め込んでやって、
うん、
他の OS で動くっていうような形にしています。
なるほど。
そうしますとだいたい Windows でしかできないことっていうのはいくつかありますけど、例えば、Windows にサービスという概念がありますよね。で、あのサービスという概念は他の OS ではそれほど OS から見て特別視しているものじゃなくて、逆にそのスタートアップスクリプトの中で、
はい、
標準入出力を閉じてデーモン化するっていうのが一般的なんですけども、
はい、
Windows にはそれを必要としないサービスという優れた概念があると思います。でそれを他の OS でも同じように見せかけるためにその部分をエミュレートするコードを入れるとか、そういうような感じで実装しています。
なるほど、わかりました。あと今の Windows Vista とか評価いただいてると思うんですけども、
はい、
Windows Vista その、パケティックス VPN の開発の観点から、はい、Windows Vista の大きな変更点、
あ、
その移植で苦労しているところとかってどういうところになりますか？
は
い、
Windows Vista のまず一つ目の違いはですね、ローカルサービスが GUI にアクセスできなくなったっていうところにあると思います。
なるほど。セッションゼロが廃止、
そうです、
分離っていう、
ね、でセッションゼロがなくなったっていうことに気づいたのは、最初の Vista のアルファ版を使った時に気づいたんですけれども、うん、その時にはまだドキュメントがなくて、
なるほど、
こういう仕様か、それともバグなのかって思ってたんですけど、その後ベータ2になる頃にドキュメントが出てきて、セッションゼロはなくなったって英語で書いてあってしまったって思いましてで実はパキティックスの古いバージョンはユーザーに対するエラーメッセージをセッションゼロで出していたんですけども、これをそのまま使うことができなくなりましたので、一般のユーザーセッションで専用のアプリケーションを立ち上げまして、
それは UI を持ったアプリケーションですね。
普段は隠れていますが、プロセスとして隠れてるんですけども、バックグラウンドサービスから、プロセス
間通信
でもってイベントが来ると画面を出してユーザーに例えば OK ボタンを押させるとか、選択を迫るとか、そういうような感じでその結果を、バックグラウンドサービスに戻すっていうところを非同期でやるっていうちょっとややこしいプログラムを組みまして、
なるほど、
全く同じように見せかけることができるようになりました。それが一つ目の違いですね。もう一つはドライバーの問題で、基本的に Windows Vista 上でも Windows XP など古いバージョンに書かれた NDIS5.1 対応のドライバーが動くんですが、問題がありまして、一つ目はドライバーをインストールするプロセスの権限が今回 Vista の使用上の違いによってバックグラウンドサービスでもってインストールできなくなりましたので、ユーザーレベル、ユーザー一般のユーザーセッションの中でインストールしないといけなくなったんですけど、ここで、まず Vista は基本的に全てのアプリケーションがデフォルト状態ではセキュアな、全ての権限を与えられていない一般ユーザー権限でプロセスが起動してしまいますので、
あの UAC ですね、ユーザーアカウントコントロール制御
の話ですね。でその時点でドライバーをインストールするのができなくなりますので、はい、この UAC に対応したマニフェストファイルを書いた特殊なスタブを入れたエグゼファイルを別に用意しまして、それをテンポラリディレクトリにロードしてから、それをクリエイトプロセスで生成してユーザーにアドミンのパスワードを入力を求めるという方法でドライバーを入れるようにしてみました。それでうまくいったので、移植はできると。と、あと最後の問題が、これ結構最近発表されたことだと思うんですけど、64ビット版 Windows Vista ではドライバー全てに署名を入れないといけないというところがあったんですけども、これがちょっと大きな問題で、署名を入れるときにカタログファイルっていうのに署名をするんですけど、カタログファイルの中にはドライバーの .sys っていう拡張子のドライバーの名前をハード、あの固定して書かない、スタティックに書かないといけなかったんですけども、パケティックスの場合作成した仮想LANカードの名前がドライバー名アンダーバー作成した仮想LANカードのアルファベット、はい、ドットシスっていう名前になってしまって、そのままだとカタログファイルを事前に用意できなくなったんです。かといって例えばクラス3の秘密鍵を一緒に入れて配布するっていうようなことは絶対できないわけで、どうしようかと考えたので、結局まあそのあたりはちょっといじって、ドライバーのファイル名は連番にして入れるとか、なんかいろいろちょっと、
いやそこは変わりじゃなく何個か余裕を持って持たせるような感じだけですね。
そういうことの、その3つの点を入れた結果、 Vista ではうまく動くようになって、開発はほぼ順調に進んでいるというところです。
なるほど、わかりました。
だいぶ、Windows 2000と XP の違いとはかけ離れた違いがありますので、かなり苦労しています。
わかりました。では次に聞きたいんですけれども、
はい、
あの私もちょっとあまりそんな詳しくないんですけれど、セキュアジャパン2006っていう話があって、
セキュアジャパン2006、
それにソフトイサーさんがこう、はい、関与されていらっしゃるじゃないですか。
そういうことになります。
で、そもそもどういうようなことを目的にした開発をされて、はい、どういう立場なのかっていうのをお話しいただけますか。
セキュアジャパンの、セキュアジャパンっていうのは内閣官房情報セキュリティセンターというところが決めたいろんな目標を定めたものでして、目標だけなんでそれそのものにソフトウェア的ななんか目的があるのかっていうわけではないんですけど、この中にセキュア VM を作るっていう項目があるんですよ。
なるほど。
セキュア VM っていうようなものを作るのが今、リーダーというかプロジェクトマネージャーが筑波大学がその、プロジェクトマネージャーをやるってことになってまして、でその下でいくつかの大学とかあと民間の企業が入ってプログラムを組むっていうことになってます。セキュア VM っていうのはどういうものかといいますと、あの VM ってはまあ 普通のバーチャルマシンってあると思いますけども、
はい、
バーチャルマシンの中でも特にそのハードウェア全体をエミュレーションするというよりも、上のレイヤーでは普通の Windows とかの OS が動いていて、それとハードウェアとの間に一つ、レイヤーを入れる、そのレイヤーのことをセキュア VM っていうふうに呼ぶんだというふうに思ってます。でそこで例えば、セキュリティチェックだとか暗号化、自動的に透過的に暗号化をするとか、そういうようなことをするプログラムをセキュア VM と呼ぶんですけれども、私がしているところではその中のネットワークに関する部分をソフトイーサーで担当させていただくというような感じになっています。
なるほど。というのはじゃあ今おっしゃった暗号化、透過的な暗号化というのは、
はい、
OS の方からは何か特殊なというか、あの VPN を使って暗号化ということをしなくて、普通の TCPIP の例えば通信を行っただけでも、下の VM の部分でそこの暗号化が行われると、
はい、そういうこと
ような形です
。ユーザーから見ると暗号化をしてないように見えるけど、実際には下のレイヤーで VPN コネクションを貼って暗号化をしているという、そういうことになります。
その場合というのはやはり相手先の方も同じセキュア VM が乗っかっている必要があるんですか？
相手先ではセキュア VM でもいいんですけれども、基本的にはそれぞれのセキュア VM 同士が直接通信するのではなくて、そこから VPN サーバーに対して VPN のセッションを貼るということになります。
なるほど。
VPN サーバーとしてはその既存の、IPSec のゲートウェイ端末とかそういうようなものにつなぐことができるようになる予定です。
なるほど。じゃあその部分っていうのは標準的なプロトコルを使う形で、違うのは OS そのものがその、ターミネートするようなエンドポイントになるのではなくて、セキュア VM の部分でターミネートするような形になるという
形ですね。はい、そういう感じですね。
じゃあゲートウェイが、その VPN ゲートウェイが一個こう手前に来ていて、 OS の側から言うとすぐ手前のところにこう存在しているような状態なわけですね。
はい、そうです。
分かりました。あともう一つ、そのセキュリティチェックをされるっていうふうに言ってたんですけども、
はい、
これはどんなものが今考えられてるんですか？
あんまり詳しいことは全体像はまだよく分かってないんですけど、聞いてるところだとファイルシステムをうまく暗号化するとか、
うん、
USB のトークンと USB メモリーにファイルを入れるときにそれを自動的に暗号化するので、落としてしまってもいいとか。
なるほど。
あとスマートカードを使うとか、そういうようなことがその公開されている情報としては載っているというふうに思います。
なるほど。このセキュア VM の開発を通じて、
はい、
のぼりさん自身ですとかソフトイーサーさん、外部機会社さんというのは、今後そのビジネス面ではどういうような形でそれを活用していこうと考えていらっしゃいますか？
そうですね、なかなかそのこういう将来オープンソースになる可能性がある国家プロジェクトはそんなビジネスに結びつかないという点があるので、すぐにはビジネス的に何かいいことがあるかというと全然ないんですけども、将来的にはそれが非常に優れた品質のものであるというようなことが証明されれば、それを作ったのはソフトイーサー社だということが、分かりますので、それで会社の信頼性、知名度の向上につながるという面で、
うん、
ビジネス的にはいい点があると思います。
なるほど。
技術的にはそのビジネス的なことは別にすれば非常に技術的には面白いことなんで参加しようと思ったところです。
今回のその、作るセキュア VM というのは OS 非依存で、上は Windows であり Linux であり、いろんな OS が乗っかってくることになると思うんですけども、
そうだと思います。
セキュア VM のところっていうのはちょっと言えないのかもしれないし、まだ決まってないのかもしれないですけど、具体的にどういう形で作られていくことになるんですかね？
独自に作るっていうのを目標にしてるそうですね。
なるほど、わかりました。でこれは完成はいつぐらいの予定なんですか？
公開されているところだと3年間の計画だということです。
わかりました。はい、じゃあ3年後なんか出来上がってきてることを、
多分何かいいのができるんじゃないかと思います。
わかりました。はい、じゃあこのあと、ちょっと、雑多というとあれなんですが、いくつかトピック考えてきてまして、
はい、
それについてそれぞれ2人で話をしていきたいと思います。で、前回の対談の時もそうだったんですけれども、ランダムに選びたいのでくじ引き作ってきましたので、ちょっと適当に開けてみます。お題が書いてあります。
はい、
ネットワークセキュリティっていうふうに書いてあるんですけれど、もともとそのパケティックス VPN がそうだとは思うんですけれど、現在のネットワークのセキュリ ちょっとすごい抽象的なお題目かもしれないですけどね、現在のネットワークのセキュリティの課題だとか、はい、今後の見通しだとかっていうので考えありますか？
あります。まず現在ネットワークのセキュリティって基本的には一般ユーザーの方から見るとあんまり理解されてない面が多くて、今でも普通にインターネット上でメールを読むのに、例えば POP3 とかでユーザー名とパスワードを平文で流してしまうっていうのが大半だと思うんですよ、はい、でそれとは全然違うところで、例えば、ファイル交換ソフトを使って情報漏洩がしないようにしようとか、そういう結構高いレベルでネットワークセキュリティを保護しようっていうところがあるんですけども、もっと下のレイヤーが全然セキュリティ的にしっかりしてないので、まずもっと下の方に注目するべきだというふうに思ってるんですよ。
その下の方と言ってるのは、はい、あのいろんな層で言ってるよりもまずネットワークの技術のところでユーザーが安心して使えるようなものをこう普及させようっていうんですか？
そういうことですね。例えば一つの解決策としては IPv6 を入れて、うん、全部のエンドツーエンドで IPsec で通信を暗号化するっていうことがありますけど、はい、これが実現するのはもうだいぶ先の話だと思うんですよ。それまでの間はやはりそのネットワークは基本的には危険な場所と考えて、でも IPsec が使えないということになると他の VPN ソフトでもって自動的に全ての通信を暗号化するっていうようなことをが、必要になるんじゃないかなというふうに 思います。例えば、無線 LAN からデータが漏れるとか、物理的なイーサネットの線からスイッチングハブで MAC アドレス差し押してデータが漏れるとかっていうのは結構やろうと思えば簡単にできてしまいますし、またそれが例えば FTTH とかで、ブロードバンド回線にどっかに流れていくところでもやっぱり途中でデータが盗み入れられる可能性っていうのは結構簡単にあるわけなんですよ、
うん、
で、自宅でもそうですし、例えば自宅だと、例えば光ファイバーって通信をした時に実は最近の安価なタイプですと自分だけじゃなくて他の、近くの例えば合計16個の、エンドユーザーのところにブロードキャストされて見えてるのでキャプチャすれば見えてしまうとか、
いろいろ聞きますね。
ケーブルテレビとかのインターネットもいろいろそういう問題があるので、基本的には結構簡単にあのパケットが覗き見られる可能性がありますので、もっと VPN 技術をたくさん普及させて、で誰でもとても簡単に導入できる VPN ソリューションが出てきて出てこれば、もっとネットワークが安全になるんじゃないかというふうに思っています。重要なのは使いやすさと、あとセキュリティがデフォルトでセキュアであるかという2点でして、使いやすさについては例えばユーザーがその間違った操作をして設定を壊してしまわないかとか、そういうような感じのところが重要です、
うん、
デフォルトセキュアっていうのは、
はい、
どんな設定をしても、まあ、あえて危険な設定をしない限りデフォルトではそれなりに安全な設定になっているというようなことで、この2つを組み合わせたネットワークセキュリティソフトをもっと普及させたいなというふうに思っています。
うん、あの VPN の話をされましたけれど、はい、例えばそのパケティックス VPN みたいなもので VPN を貼った場合というのは、あの逆にリスクはないのかなっていう心配があるんですけれど、要はユーザーが自分でネイティブで持っているネットワークの環境とは別のプライベートなネットワーク環境ができるわけですし、はい、これ複数持つこともできるわけですよね、はい、そうするとユーザーの観点からも、あとは管理者の観点からも、その見なければいけないネットワークインターフェースっていうのの数が増えてしまって、はい、そうですね、その管理が煩雑になるんじゃないかって心配があるんですけど、
そうですね、これまでの例えば IPsec ベースの VPN ですと特にその問題が大きくてですね、 IPsec で暗号化されたパケットっていうのは基本的にエンドツーエンドで暗号化されるので、中身が途中で検閲フィルタリングしたりモニタリングすることができないっていう問題が発生しました。まさに今おっしゃったような問題で、技術的に当然暗号化されてるわけですから見えないわけなんですよ、
うん、
でそれと比べて例えばパケティクスみたいなレイヤー2ネットワークでかつ仮想ハブっていう概念がありますと、VPN のコネクションでもって暗号化されたパケットは一旦仮想ハブに入るところで複合化されてクリアテキストにメモリ上ではなるんです、
うん、
そこの部分で、ポートミラーリングっていう機能を使いまして、そこを流れるパケットを全部、モニタリングして IDS とかに吸い出すっていうことができたり、
なるほど、
あと、もう一つはそこで通常のファイアウォールに入っているような、アクセスリストというかパケットフィルタリングルールっていうのをそこに簡単に入れます。でこれはコマンドラインを使 って設定する必要がなくて、ユーザーがもうマウスでポチポチって選択すると簡単に、アクセスリストを書けるんですよ、ね、それでもってユーザーがあらかじめ危険なパケットを通さないようにすることっていうのができます、うん、両方とも既存の IPSec などではできなかったことで、これがそのおっしゃったような問題点を解決するための2つの重要な、要素になるんじゃないかというふうに
言われてるのは、あの VPN とは言ってもエンドトゥエンドではなくてハブを通す形になっているので、はい、逆に集中管理ができると。 そこで平分になっていることで現在使われているいくつかのセキュリティ管理のソリューション、はい、例えば IDS だったりとかアクルだったりだとかっていうところを使うことができるっていうところをメリットとして言われてるんですね、
はい、実際にできるのかという話なんですけども、2005年度のインターロップっていうネットワークイベントで、はい、実際に、パキティクス VPN がショーネットっていうその展示会内のネットワークで使われたんですけども、はい、そこで VPN のサーバーを流れるパケットを別の、既製品のセキュリティアプライアンスの IDS でモニタリングしてうまくいったっていう事例があります。
なるほど。あとちょっと話戻るんです、先ほどその IPv6 で IPsec っていうのが将来的なこう未来像かもしれないっていうことをお話しされたんですけれど、はい、じゃあ逆に言うとこれができると今のパケティクス VPN ですとかゲートウェイベースの VPN だとかっていうのはだんだんなくなっていく方向になるとお考えですか？
はい、なくなりはしないと思います。エンドツーエンドの通信ができるというのは理想的ですけども、集中管理型のつまりクライアントサーバー型の VPN っていうのは管理者の視点から見るとエンドツーエンドよりも管理しやすいという点がありますので、VPN を組むときはあのエンドツーエンドでいい場合、例えば一つの社内 LAN の中の一つのセグメント内のコンピューター同士は IPsec でエンドツーエンドでつないで、そのセグメントと全然違う別のセグメントをつなぐときはクライアントサーバーでつなぐとか、そういうような感じで切り分けて使うのが望ましいんじゃないかというふうに思います。
なるほど。
あと IPv6 が将来普及してきたときに、今ほとんど V4 の状態で一部 V6 を使うにはどうすればいいかっていうのところでいろんなトンネリング技術っていうのが進んでるんですけど、そのうち逆転しまして、
はい、
全体が V6 になって V4 が孤立してしまうので
異なってるところですね。そこをどうつなぐかってことですよね。
そこでパキティックスのようなレイヤー2型 VPN を使うのは確実にレイヤー2でつながります。
一種の逆トンネルみたいな状態ですね。
とてもそういうところで役に立つんじゃないかと思いますけど。
なるほど。
そうなるのはまあ数年後だと思うんですぐには関係ないですよね。
わかりました。はい、じゃあちょっと次のトピックいきます。これポストイット逆に貼ってるんですけど、あ、開きます。あ、これもうまた雑把なやつで、
はい、
Windows についてっていう、
あ、 Windows
あの先ほどの経歴とかコンピューターとかソフトウェアプログラミング始めてからっていうところずっとそのマイクロソフトの OS を中心にやってきていらっしゃると思うんですけれども、はい、一方でソフトウェアサーサイドはあの他の OS の開発上での開発っていうのもやられてると思うんですけれど、あの別に私マイクロソフトの人間ですかということであのおべっか使わなくて結構ですね、はい、正直なところ Windows のいい点悪い点っていうところをなんか思うとかあったら教えていただけますか？
なるほど。 Windows は基本的に素晴らしい OS だというふうに昔から考えています。ありがとうございます。何がいいかっていうとそのまとまり感があるっていうところですよね、うん、他のオープンソースベースのものだと特にそうですけど、いろんな Unix ベースの OS って継ぎはぎみたいな感じで違う設計が、違う概念を持った人とか違う思想を持った人がどんどんいろんなモジュールを組んでいくっていう点があって、まあ、それで機能的には非常に優れたものができるんですけど、全体として統合されてないという印象があって、
なんかこう一本柱が通っていないっていうような感じですか？
Linux でも例えばその配布形態によってファイルシステムの中のディレクトリ構造が全然違うとか、設定ファイルの書く場所が違うとか、
うん、
いろんなその相互接続とか相互運用上の問題が発生するので、必ずしも Linux が無料であるからといってその、トータル運用コストが下がるっていうわけではなく逆に上がるっていう面があるんじゃないかというふうに思ってまして、うん、そうなると有料であるけれども結局 Windows サーバーを使った方がそのシステム管理とかそういう面では楽ですし、あともうクライアントについてはもう現時点で Windows 以外の選択肢ってほぼ存在しないというふうに思ってるんです、ね、昔は Linux を、企業のデスクトップクライアントにしようとかいう動きもあったんですけど、最近ではやっぱり Windows に戻り始めているらしいっていうこと
がありまして、
でやっぱりその なそのサーバーもクライアントも一つの会社が一つの設計思想のもとで作っていて、その上で同じ設計思想のもとで動いている IIS とか Exchange とか SQL とかがあって、しかも、通信のプロトコル的にもあとセキュリティ的にも全部統合されてるんじゃないですか、
はい、
そういうところが非常に技術的に美しいというふうに思ってますので、その他の、うん、他の例えばソラリスっていうのがあって、これも似たような感じがしますね、はい、中身が非常に統合されて美しいですけど、それと同じような美しさっていうのを技術レベルで感じるんですよ。でとそういう表面的なものだけじゃなくて、実際中身も Win32 API っていうのはまあ確かにいろいろ設計が適当だとか批判されるところもあると思うんですけど、基本的には不足している部分はあまりない、非常に優れたものだというふうに思ってますし、最近だと .NET とかっていうのがありますよね、はい、.NET 自体もラッパーのラッパーだとラッパープラスネット言語エンジンだというふうに思ってるんですけども、それ自体も Win32 API と非常によく似た設計思想でできてるなというふうに感じますので、プログラマーの観点から見てもユーザーの観点から見てもやっぱり Windows 上で何か作るとか Windows を使うっていうのは素晴らしいことじゃないかというふうに思ってます。で他にダイレクト X とかダイレクトショーとかいろいろな周辺のマルチメディア技術も出てきてますけども、これも Windows 上で全て動くので、よく考えたらその確かに一般的な用途だともう専用 OS とか Linux とかはいらないから、とにかく Windows で全部組んでしまうってことも大体の用途では困ることなくできる状態になってきて、まあ昔から使っていたユーザーとしてはその点が非常に昔と比べて良くなってきたなというふうには思っています。悪い点も確かにいくつかあるんじゃないかというふうには思っています。特に基本的な API の呼び出しとかをしてどうもうまくいかないし、ライブラリのマニュアルを見てもなんか原因がわからないなとかいうのが時々ありますし、で特にカーネルとかのプログラムを組んでるとよくそういうことが起こるんですけども、それでその呼び出した API の先がどうなってるかっていうのを知りたいっていうことが結構ありますけど、その時点でそのソースコードが公開されてないっていう点がまあ一応ありまして、そうするとその先の原因がよくわからないから諦めるか、なんか試行錯誤をやって、うまくやるかしかなくって、そこでソースコードがちょっとでも見れたらとても嬉しいけども、なかなかソースコードを見るライセンスもありますけども、一旦見てしまうと、法律的にちょっと問題があるというような感じがするので、とても怖くてなかなか見れないというところがあります、うん、その点で例えばなんかもうちょっと柔軟なライセンスかなんかがあって、うん、カーネルの一部だけでも見れるみたいな感じがあれば大変ありがたいです
、ね、うん、ソースコードを出す以外に何かそこら辺こ うまく開発者の方の助けになるような方法ってないですかね。ドキュメントとかはどうですか。
ドキュメントはそうです、最近 昔は確か Win32 API を全部日本語化するとかって MSDN マガジンとかにインタビューとかでおっしゃってたと思うんですけど、はい、結局あんまり日本語化されてない部分が結構あって、ね、.NET 部分はもう全部完璧だと思うんですけど、
はい、
低レベルなところが多分あんまり必要とするユーザーさんがいらっしゃらないとかだと思うんですけども、まだ英語のものしかないっていうところが、ちょっと使いにくいところとか、うん、私は一応そのマイクロソフトの書いた英語はだいたい読み慣れてきたんで、だいたい意味が分かるようになってきたんですけど、初心者から見ると、
うん、
その辛い思いをして、うん、Win32 API を使うんじゃなくて、うん、.NET とかエラックをしようとかそういう流れに走ってしまうので、
なるほど、
もっとも
う少しじゃあ日本語での情報ってことですね。
そう、低いレベルでの日本語情報とか、あと書籍も最近減ってきて、
うん、
昔 Win32 の本って何冊かあって、最近全然出てないんですよね。アドバンスト Windows とかああいうのが公式の本でいくつか出てるぐらいで、昔は Win32 API 公式バイブルとかってこういうぐらいのがありましたよね、はい、あれは中学1年の頃に入手して、毎朝その通学電車1時間ぐらいあるんですけど、それで全部電車の中で1ページ目から普通あれ1ページ目から読まない
リファレンスですよね、確かリファレン
スを1ページから読まれてたんですか。1ページ目から全部読んでて覚えたとか、
なるほど、
それで覚えたんですけど、ああいう本が最近少なくなってるんじゃないかっていうのはあります。
わかりました。あと野堀さんはマイクロソフト MVP のネットワーキングですよね、
はい
はい、でアウトドア差し上げ重視させていただいていると思うんですけれども、はい、その Windows、まあ、マイクロソフトっていうとこかもしれないですけど、そのコミュニティっていうものはどう思われます？他のオープンソースとかってやっぱりコミュニティの力がすごい強いっていうところあると思うんですけれど、はい、Windows のコミュニティっていうものはまだまだですか？それともかなりやはり充実してきてますか？
特にプログラミングに関することですか？
そうですね。
そうですね。昔から結構参加してまして、でもあんまり発言はしなかったんですけど、マイクロソフトニュースグループってあって、はい、あれで BGRC の日本のグループとかがあって結構参考になってて、今ではゴッドドットとかいろいろありますよね。はい、で昔は本当にニュースグループぐらいしかなかったんですけど、最近ではもっと参加されるユーザーさんが増えてきて大変好ましいと思うんですけども、でもやっぱりこれはそのさっきと話と被りますけども、ユーザーさんの興味がほとんど .NET 上のアプリケーション開発とかデータベースとかそういうものに向いてしまっていて、もっと低いレイヤーのデバイスドライバー開発とか、うん、Win32API を使った開発とかっていうののコミュニティというかニュースグループがなかったり、一応あるけど誰も発言しなかったりというような感じになってしまってて、なんでですのでコミュニティとしては発展してきたけれども、低いレイヤーに関する興味を持った人が少なくなってるんじゃないかなと思います。
わかりました。ちょうどいいですね。最後のトピックがそのトピックで、はい、ソフトウェア開発者の方に向けてっていうメッセージで考えていまして、
はい、
で特にそののぼりさんいくつかの講演とかでもう少し日本はその階層のアプリケーション、ソフトウェア開発、はいをするべきであるという話をされていると思うんですけど、はい、そこにちょっとお話しさせていただけますか。
そうですね。結局いろんなアプリケーションを作れる人っていうのが増えてます。特にデータベースを使ったアプリとかウェブアプリケーションとかマルチメディアアプリケーションとかそういうのが多いと思うんですけども、今日本で多くのプログラマーが作れるアプリって大半がその既存の結構分厚いプログラミングライブラリーの上でそのライブラリーを呼び出して動かすかなりレイヤーの高いアプリケーションばっかりなんですよ。 .NET とか Java とかそういうものの上で動くアプリってことですね。で大半の場合はそれでいいかもしれないんですけども、逆にそうすると特に日本国内ではもっと低いレイヤーのことが分かる人がだいぶ減ってきたなっていう感じがします、うん、低いレイヤーというのは要するにネットワーク上の TCP/IP スタックを書ける人とか、はい、デバイスドライバーを書ける人、 OS のスケジューラーを書ける人とか、
はい、メモリ管理を書ける人とかですね。
でそういうような非常に精密さが要求されて、あと、うん、だいたいあそこら辺だとデバッグ不能なんですよね。デバッグすることはできない、芸術的作品みたいなんで作ってみて動くか動かないかしかわからない
ん
ですよ、
うん、
でリアルタイム動くのでデバッグも書きれないって、そういうぐらいのなんかとても面白いようなことをやりたいと思う人が結構、昔と比べて減ってるんじゃないかというふうに思います、うん、書籍の数もそんなに最近出てませんし、その ネットワークでも上の方で例えば XMLRPC でウェブサービスを呼び出すんだとかそういうような通信方法はもうたくさん今 Visual Studio を使えばできますよね。でも下の方で TCP/IP のソケットプログラミングをするとか、さらに下のスタックを書くとか、
そうですね、
ネットワークカードのドライバーを書くとか、そういうようなことが分かる人が減ってるし、 Windows の特にその目に見えるものを作れる人は多いんです。ユーザーインターフェースとかウェブ画面とか、そういうことですね。でも目に見えないバックグラウンドで動くデーモンとかサービスとか、
うん、
それ特にその、ネットワークとか暗号化とかファイルシステムとか、うん、そういうような機能を提供するプログラムを書ける人がもっと増えればいいと思うんですよ。そうじゃないと今例えばルーターとか、ネットワークスタックとかプロトコルとかって全部アメリカの企業とか開発者とか、大学の研究者が作ったものが日本語化されて日本の企業がそれを販売して日本で使われてるっていうだけなんで、で日本から逆に海外に出ていったネットワークのプロトコルとか低レベルの OS とかってほとんどないじゃないですか、でほとんどアメリカからも輸入されてくるだけで、その比率っていうのが100対1ぐらいになってしまってるんですよね。売上高だけでソフトウェアの、でこれは良くなくて、日本がもっと低レベルのソフトウェアが、低レベルのソフトウェアプログラミングが分かる人が増えるようになれば、逆に世界中で使われるソフトが育つようになると思います。上の方で動くアプリケーションって結局それほど非常に優れたものでなければどんどん、ね、外に向かって出せないんですけども、
うん、
低レベルであれば本当にどんな目的でも使えるじゃないですか。例えば VPN ソフトっていうのは VPN の 上で動く全ての通信ソフトに使えますし、
うん、
まあ、
要は広がりがあるってことですね。下であればあるほど、
Java とか .net とか SQL とか全部そうです。いろんな目的で使えます。いろんなアプリケーションを組むときにそれを必要としてるってわけです。それをアメリカ製のものに頼るんじゃなくて、日本でももっと作れるような、教育体制とか研究開発の体制をすぐにやる利益にならないと思うんですけど、そういうことっていうのは大抵あのよそから買ってきた方がコスト的には安いんですけども、それをもっと長い目で見て、この日本の国益になるような感じでもっとテレビなレイヤーを作れる、技術者を育成するべきだというふうに思っています。
なるほど、確かにおっしゃる通り、その階層から見た場合、こういう逆三角形状態でプラットフォーム技術を押さえておくと、その上にこう我々でいうマイクロソフトでいうエコシステムが勝手にじゃないんですけども、出来上がっていくようなイメージがあると思うんですけど、上だとそういうなかなかプラットフォームになるっていう難しいところはあるんですね。 そうですね、それはおっしゃる通りだと思いますね。
で、昔マイクロソフトさんのソフト、例えばメイズドスとかベーシックとかクイックベーシックとかあったじゃないですか、はい、ああいうすごい低レベルなところがいじれる言語っていうのがあって、例えばアンドエイジなんとかとかやって、
はい、
アウトとかやると
機械語学やつです
ね、できますよね、はい、ああいうようなことが最近のプログラミング言語ではできなくなってて、うん、Visual C++ とか、Visual Basic とかだともう .net のプログラムしか吐けないとか結構は出てきてるじゃないですか。そうするともっとその深いところをプログラミングできる機会っていうのがとても失われてきて、そういうところに興味を持つ人っていうのが少なくなってるんじゃないかなというふうに思いますね。
わかります。そのウェブアプリケーションとかでライトウェイトランゲージっていうことで、
はい、
Perl だとか Ruby だとか Python だとかっていうのはあの取っかかりとしてはいいと思うんですよね、ただそこで終わらないで、やはりそれやるにしても解を分からなきゃいけないだとか、はい、そこからさらに解のところに興味を持ってくれるって人が増えてくるといいのかな
と思います、ね、ちょっと裏側を覗いてみようと思うの心が重要なんです、ね、例えばプリントで朝って書いて朝っていう感じが出るじゃないですか、
ね、はい、
それ裏でどうやって出力されてるのかっていう、例えばもっと細かいところまで見ていくと画面にその漢字のフォントが出て、それを、うん、フォントデータをレンダリングしているエンジンは実は OS のカーネルの中にあって、そういうレンダリングして、うん、フォントデータはファイルシステムの中にあって、ファイルシステムを読むファイルシステムドライバーっていうのがあって、
うん、
でそのドライバーはファイルシステムの時にディスクドライバーを読んで、ディスクドライバーは例えばその下の ATA ドライバー、あ、スカジードライバーを読んで、それから ATA に落ちていってって、
うん、
それ全部が例えば、あるところでIRQL を上げて実行しているから割り込みが発生しないんだとか、
はい、
なんかそういうすごいややこしい誰も知らない話に突入すると思うんですけど、それを勉強するとなんかそういうすごいプログラムが書けるようになる
っていうんですよね。そうですね、確かにその通りだと思いますね。わかりました。では、最後に、マイクロソフトに対して、
はい、
マイクロソフトへの期待ですね、
ああ
ということをこう短めに、
はい、
こう語っていただけると
。ああ、そうですね、あの、はい、昔と同じようにやっぱりそのプログラマーがとても楽しく良いプログラムを書けるような環境っていうのをどんどん提供していただきたいと思います。多分一番最初にマイクロソフトの製品って確かベーシックだったと思うん
ですけども、そうですね、はい、
それがきっかけで始まった会社だと思うんです。で今までずっと言語製品が提供されていますけれども、そういうような感じでそのプログラマーが、コンピューター上のプログラムにもうちょっと組んでみようかとか、そういうような最初のきっかけが非常に重要ですので、
うん、
そういうきっかけを作れるような、ソフト、言語ソフトっていうのを出していただきたいというふうに思ってます。あの昔は例えば NEC だと PC9801 ぐらいまでは絶対そのディスクベーシックがついてたじゃないですか。でそうするとどんなコンピューターでも、例えばワープロ用に買ったコンピューターでディスクベーシック入れればベーシックでプログラムが組めるんですけど、今のコンピューターってまず言語がついてないですよね。ついてるとしても唯一その Windows に入ってる VB スクリプトとかエンジンがついてるぐらいで、
はい、
他にはその自由にプログラムが組める環境っていうのが最初から入ってないと思うんですけども、そういうようなところでなんかもう入れないという、 Windows にそういうややこしいのを入れないというのはいいと思うんですけど、もっとあのプログラムをひょっとするとプログラミングのことを知るとプログラミングがしたくなるような人に立って機会を提供するっていうのが重要だと思うんですけども、例えばあの最近だと マイクロソフトスチューデントデーとかってあるじゃないですか、はい、学生向けでプログラミングをしようっていうイベントですね、はい、ああいうようなものをもっと増やすとか、あとなんかも
いやプログラミング人口を増やしていくようなことですね。
でしかもその高いレイヤーだけじゃなくてドットネットだけじゃなくてもっともうちょっと低いところのことが分かる人っていうのを増やすっていうのはとても難しいと思うんですけども、まあ、そのあたりはどうすればいいかっていうのは正直よく分からない、
まあ、でも確かにそう思うんですよね、うん、あのどうしてもこうプロフェッショナルな人たちに向けての生産性を高めるっていう方向だとか OS も言語系 あのソフトウェアもそういったところに行きがちだったところもあったと思うんで、おっしゃる通りもう少し敷居を下げてもう少しその土台というかそのプログラム人口総人口を増やしていく、こうそもそもプログラムっていうのはプログラミングっていうのは楽しいものだっていうような思いをもう一回皆さんに持っていただくっていうのは非常に大事かなというふうに思います。
かりました。つまり Windows のマニュアルがついてて、はい、API マニュアルがついてるとか、
なるほど、
まあ、パソコン買うとそれはちょっとやりすぎ
かもしれない。まあでもそういうエディションがあってもいいぐらいっていうことですよね。
ああ、まあ、MSL デラックスエディションとかありましたよね、はい、Windows にああいう感じでも、あれは普通の人買いたいとは思えない。もっとなんか強制的に買うとついてくるみたいなのがいい。
なるほど、まあ、強制できるかどうか分からないですけど、まあ、いずれにしろもう少しその開発者の方々にワクワクしていただけるようなものっていうのはぜひ今後も続けていきたいと思います。
あとなんか驚くべきソフトっていうのをもっと出していただきたいと思います。昔は例えば Windows 3.1 の時が95になったらすごかったとか、
はい、
95のデスクトップがに IE が貼り付いたとか、
はい、
全部のフォルダが、ね、あのコムを使って IE のクライアントになるとか、はい、なんか すごいダイレクト X が出たとかって全部すごかったですけど、なんか最近そのすごいって思えるもんがだんだん、
ドットネットフレームワーク 3.0 はあの元の WinFX っていうのはなかなかすごいです
ね。あ、そうなんですか。それはそれは
ぜひ見てみてください。わかりました。じゃあ、プログラム人口を増やすようにワクワクしていただけるようにということと、あと驚くようなソフトを作るということで、ぜひ検討させていただきますということで、本日はソフトイーサー株式会社のぼりさんとお話をさせていただきました。のぼりさん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。